きの皆様こんにちは、今日の対談環境微生物学博士高島康秀さんにまたいつものように藤原直江がお話を伺います。今回の話題は5次元以上の科学と生命工学が世の中を救う、こういうタイトルです。高島博士こんにちは。
どうもお世話になります。
お世話になります。この番組の方は、この高島博士のご専門のですね、生物工学及び、新しい科学についてのちょっとお話を伺いたいと思いますが、博士今なんかいろいろとお仕事が立て込んでるそうで、なんかどんなことやってるんですか？
今ですね、中国から始まって韓国もわからなくいろんなところで行きながら、私がやってる今、生命工学、バイオサイエンスなんですけど、
はい、
情報生命工学という力と、からもう一つは、生命物理学という力ですね。この力、5次元以上の世界なんですけどね。で、この力の、バイオの力で、簡単に言うと、動体系科学と言いまして、今までの3次低減と4次元というのは、元素主義と、それからエネルギー主義ですね。ところが、5次元以上の世界になると、ベクトルとファクターが一緒に動くわけですけど、この5次元以上の世界というのは、今までの科学、近代科学では証明できないと。
いや、博士すみません、5次元以上ってことはこの時空を突き抜けちゃうっていう意味ですよね。時空に収まらない。
それを収めようとするのを還元科学というわけですね。
はいはい。
その還元科学に収まらないというよりも、じゃあ時空を収めてるのは何かっつったら、そこからまずいきますね。
時空そのままもっと大きいということで ね、
そうですね。
目に見える、その我々が言っているところの世界がこの4次元以下の世界
だから。そうですね。それを物質まで落とし込むと元素主義になると3次低減ですね。
なるほどね。はい。
で、それが実際、地球上宇宙から調べてみると、4% から多くて 6% しかないと。残りの 96% から 94% は、質量もない、また反重力であるというダークマター、ダークエナジーの存在と、そういうことを、とからもう一つ見つかったブラックホールというもの、そこから出てくる重力波が見つかった、量子波が見つかったというところで、時空を超えてしまう世界っていうのが90%何あるっていうことが今地球から分かり始めたわけですね。
はいはい。
そちらの方の科学を利用する時代が来たんじゃないでしょうかという話なんですね、今日の話は。
そうですね。すごいお話でございますけども、でも博士前からもうそういう前提でね、世の中はそういう前提ということでお仕事されておられますから、まさにその時代が来たということなんですが、具体的にはどんな内容なんでしょうか。
簡単に、言うと、この世の物質というもの、元素というもの、それから運動というもの、からその中から出てくるエネルギーというもの、この中に収めようとするのが今のインダスタリーですね。
はい、
で、量子力学っていうのは、E=MC の事情と、ベータ崩壊理論の中に収めようとする中でいくと、分裂の科学なんですね。
はい、
で、分裂と、今言ってる、その中に収めようと、する科学でやる、物事すべてやってくる、経済と政治とすべてが、それでやってきた世の中を作ったわけですね。
はい、
この2000数百年の間に。
はい、
しかし、それが行き詰まってしまったっていうのは、地球の中にあるものを利用するという考え方。還元主義の我々は、物を加工する、利用するという、インダストリーっていうのはそういうところから生まれてくるわけですね。そうすると、それをやることによって、物事が、限界があると。だからもう一つ困ることにエントロピーが生まれると。だからもう一つは、副作用があると。簡単に言うといろんなことがあって、今地球上全体が、その科学をやった結果、環境問題から生物の生存の原則から経済、それからエネルギー問題、食料問題、すべてこの世の中が行き詰まってしまって、地球、今の地球号というのは、だいたい30億までは今の 科学でなんとか生きれるだろうと思ったのは、今70億を超しましたから、
はい、
とても生きられないと、そうなると今の科学のままやってったら、どんどん難民どころじゃなくて、うん、もう地球上が人間の生物の生存ができない時代が来ると、
はい、
だとするならば5次元以上の世界っていう私が言ったのは、
はい、
地球外の世界ですね。
具体的にどんな世界を博士いつもイメージしていっておられるんですか？
イメージというよりも、まあ現実の世界言いますね、ブラックホールっていうのは先生ご存知の通りありますね、
はいはい、
で我々はビッグバンからブラックホールまでの物語を、の中に収まるのを光の中に収めたと思っていますね。
あ、はいはい、
これはアインシュタインが言った光高速度という世界ですね、
はい、
ところがブラックホールのところまで行くと、実はここの中で宇宙が全部クラッシャーして一つの中を押し込められる瞬間になると、
うん、
ゼロっていうのと無限という世界があるわけですね。
あ、はい、
心の中に収まるときは、そのゼロと無限があるってことはですね、時空がないってことですね、
そうですね、潰れてるわけですね、
潰れてるわけですね、時空がないとこから飛んでくるのは今見つかって吹いてるのが見えてるんです、ブラックホールから、それを撮影したやつ今写真までしてますね、でそれが今56億8000万年後か56億万年後に起きる出来事が、時空を超えて我々のところ飛んできてると、もっと言えば我々より100億年前まで、200億年前まで飛んでると、そういうのが測定ができるようになったわけですね。
なるほどね。
そのエネルギーは、元素主義の今の元素主義と、それから、還元科学主義の統計学的解析科学なんて言ってる算数のような科学ではなくて、ものすごくコスモティックな世界でいくと、全部が実数ではない、素数と複素数。もう一つは構造的には、リゾーム的にできてるっていうのと、それからそれが多次元的に動きあるということ、まあそれが最終的に13次元まであるだろうと予測してるわけですね。でそれはまあお釈迦さんだとかキリストさんだとかいろんな人が、またもうあるとあらゆる日蓮もまたどんな人もみんなそのことを言って。そういう悟りという世界から全部知ってる、しかし照明という世界からまだそこの11次元まで分かったけど、10あと2と3のところまで行くにはあと数学も そこまでいかないと、ゼロと、だからだいたいゼロと無限に行く前のブラックホールっていうのがゼロと無限なんですけど、ゼロと無限のブラックホールに行くだいたい1億分の1秒までは測定して、今のニューサイクロトロンとかぶつけて、そういう粒子と粒子、そこで人工的にブラックホールを作るわけですね。それで人工的にブラックホールを観察する、それで重力波で観察する、まあ、あるとあらゆるやり方でやってます。それを物理的に証明するために彼らはやってますけど、我々の生物の中に例えば禅の坊さんが機械丹田といって座禅を組んで、その上丹田中丹田下丹田からそのエネルギーを入れて自分を練り上げるとか、またいろいろやってますね、
はい、
例えば禅の坊主だと海行って36回に1回波の中を越えてくる波を探せと、物質ではないという世界を見るやけろと。
そうなんですか、
それが分かるまで海に毎日通うわけですよ。
へ、
それで月というものとか水というもの、だからそのことを日月の少林っていうんですけどね、明王っていうんですけど、それを物理学的にちゃんと証明でねしてます、し始めてきますけど、坊さんは悟りという世界で理屈わかんないけど、要するにこの世の中は物質ではないから、日月の少林っていうのは照らし合わせたら、それ一つの同じ空間の中にある、簡単に言うとあるもないもないという世界に収まるという世界を悟るために行くわけですよね。でそののと同じことを今物理学とかいろんなところがやり始めてきた。しかし生物学はもっと前から分かったわけですよ。
なるほど。
で 私は微生物がどうのこうなんて言ったら、わけのわからん、なんとか菌だとかね、なんとかって、そういう私は科学者を見ると、あれはシングルセルモノカルチャーといって、単一微生物法という、安直なね、二元論の中に収めようとしたこの生物のね、中の最たるパスツールという人が作った、同定と特定学という、要するにストップサイエンスって言うんですけどね、でこのストップサイエンスっていうのを覆そうとしたのが動体系解析科学というムーブメントサイエンスってやつですね、動きの中にこそ、もろじゃなくて動きの中にこそ本当の真理があるという科学を今やってるわけです、それを今私が、証明するために40年間かけて先生ご存じの通り、放射性元素を消すとか、要するに常温核融合、常温超伝導、常温原子核転換とか、いろんなことを見せた、で腐るほど PCB からいろんなもので見せてきたのも、それを証明したくてやってきた、それは微生物にそういう力があるんじゃなくて、微生物によってそういう複合的な中に、生理活性物質という、のがあるんですね、でその中に複合生理活性物質酸というのと酵素というものが生まれてくると、全部炭素なんですよ、それは。
ああ、はい。
それと、普通は C の13とか14とか、こういう有機化炭素ですね。無機炭素のところだと C の33とか36とか言うんですけど、もっと言うと、ナノチューブという炭素になると60とか70とか言いますね。
はい。
でもっと宇宙のところ行くと C の500とか1000とか、そういうのがあるわけですね。ゼロに近づけば近づこうと。だそういう炭素がリゾーム的にこうなると、フラーっていう人が証明してますね。フラーレンね
。はい。
あの法則が宇宙の中で起きてると。
ああ。
そうすると、エネルギーが、エントロピーが増えるんじゃなくて、減ると。エントロピーは消えると。
面白いですね。
ねいうことからもう予言してるわけですね。だそれ予言した人に、まあもちろん彼もそれを見せたのもそうですけど、まだ他にも何もいるんですよ。まあ、アインシュタインだって、サハロフだって、あれって、私らは、入り口にも到達してないと、いつか、ゼロと無限を証明するっていうことに、液境、日本の、結びの世界と、中国の液境という世界に、それが、じゃゼロと無限ってことですよね。この世界に掌握される時が来るよ、ということをアインシュタインも言ってるし、サハロフも、世界の、超物理学者は全部それを言ってるわけです。いる口も我々と到達してもらうと。で、一人だけ逆らってた最近の学者の中にいたのは、ホーキンスが逆らってたんですね。
あはい、
ベータ崩壊理論の、崩壊熱というのは、まあ、モール法則って言うんですけど、ところが、アメリカの学者が、ずっと11次元で減ってくる方程式を作って証明したんです。
なるほど。
若手の学者
11次元までやるとエントロピーの縮小も証明できる。
もできる。
おお、まあ、それは画期的ですね。
その先の2と13行けばゼロになっちゃう。
ゼロに行ってゼロと無限大速で証明できちゃうと。
できちゃう。
13次元まで行くと。
で、数学者はそこまでやってしまったんですね。
うん。
それを見てホーキンスは頭下げて。
ありましたね。
でブラックホールの存在の、とその先にビッグバンがあるっていうことは認めますと。いうふうに彼も発言したわけですね。だからそれがそんな宇宙の中で起きている出来事が実は我々の中に1リットルに1個ずつ目の前にブラックホールが飛んできているということを言いたかったんですよ。
なるほど、
はい、それの木というわけですな、それを集めることによって世の中を改造できると、だから地球外エネルギーっていう時空外エネルギーなんですね。
そういうことですね。
だから地球外エネルギーという以前に時空外エネルギーを引っ張り込むって我々と来てるんだから、それを捕まえればいいんだと。それに私は炭素を使ったと。で C の60、70では捕まりきんないもんで、それより上の120とか140とか C の500とかそういう世界で捕まえたんですよと。それをバイオテクノロジーでやった。それには一般の微生物工学で先生ダメですと。でそこで出てくるのは情報生命工学というのと、
それどんなものなんですか、情報生命工学と申しますのは。
情報生命工学というのは、工学生で面白いです。 重力波っていうとエネルギーだけになりますけど、そうじゃないです、実は。意志を持ってるんです、これは。
重力波が意志を持っている。
それを量子波って言うんです。
量子波ね。
だから重力と量子というのは一体になって、量子波っていうのと重力波っていうのがあって、宇宙には意志があると。だってこの世の中全部そこに行くわけですから、絶対な世界があるわけですよ。絶対という世界から我々は来てるわけですから、絶対という方程式に導かれているのが、情報生命なんですね。
その量子波、その、これをオンとかこれをオフとか、こう、なんかそんな
の。逃げ論じゃないですか。
逃げ論じゃないの。
だから、生時即涅槃で、生も死も、イエスものも同じ位置にある。あるもないも同じ位置にある。
それが量子波。
量子波。
はぁ。
それ念って言うわけですよ。
ああ、それが念ね。
それが測定までできるようになり始めたから。
はい。
だから、もう今や絶対科学がないなんてこと言うバカは、お前バカかってなっちゃったね。
ああ、まさにそれが神の使いみたいなもんですね。そうするとね、量子波みたいな。
だから、まあ、ある人はそれを神と言った人もいるし、ある人はね、仏と言った人もいるし、いろんな人はいるでしょうけど。それが本当の世界であって、それを証明する、僕別に私は新興宗教かなんかやるというわけじゃなくて、その中で生かされてる文在が
ね、
私が一人で生きてるみたいな顔してるとね、お前バカかって言う。何を考えてんだお前たちはって、またね、嫌なことにね、坊主だね、牧師の中にね、神の存在を信じない、仏の存在を信じない、バカ、哲学と宗教は一緒っていうバカがいるわけね。
あ、そうですか。
哲学っていうのは中に収める中にあるね、範疇とかでね、中に、この収まらないところから情報を取るのが信仰で、宗教で、収まってるものを考えるのを思考っていうんだよね。
そうですね。
だからそれを、バカ坊主が、本当とことん、だから、本当に坊主は無視無臭とか、始めはなく終わりがない。もしくは、無変無相、ね、形がなくね、あれであると。そういう世界を悟るって、それを本当に自分のものにするまでが修行なんだけど、全然やらないでね、なんかお寺とその車とね、お墓だけ持ってりゃ金になるっていう時代なもんで、バカバカしくて、そのバカ坊主、バカ小僧らが変なお経をあげてね、変な説教やってね、精神論だなってテレビでね、やってるでしょ、ね、そうかと思えば完全にスピリチュアルなね、めちゃくちゃなこと言ってるか、どっちかね、オカルトかね、気違いかどっちか。これじゃね、どうにもなんだよね。だから私はね、今の坊主は全部ダメです。で、正しい芸術家、科学者、この中に本物がいると思う。
博士、その宗教で言いますとね、キリスト、ユダヤ、イスラム、この三宗教はその仏教、神道とかどんな感じなんですか？
全部ルーツは同じですよ。
いや、ルーツは同じですけど、その今、真理ということに関して。
早い話がね、真理に近づくための道の解き方が違うわけです。
あ、解き方はね、行くとかはないですね。
行くとかはないです。
はい。
だから、ゼウス、今言ってる三つはゼウス信仰でしょ、
はい。
で、だけど、大元にね、あったのは、じゃあ、どっから来たのかって言うとね、まあ、こんなこと言うとね、あんた、日本人のね、なんか、てめえみたいなこと言ってななんて言われて嫌だけど、大元は富士山ですよ。
え、この三宗教、大元は富士山？
そうですよ。
あ、そうですか。はい。
ピラミッドだって富士山ですよ。
ああ。
で、
はい、
この富士山が、大宇宙のそのブラックホールと、交信をできる、パイプを持ってるんですよ。天地を貫いてる。それはなぜかって言ったら、形が120度の行角であるということ。これもしかることながら、この下に媒体となるマテリアルがあるんですね。
はい。
そのエネルギーを止める力が。
水ですかそれ？
水ともう一つあるんです。金です。
金？ゴールド？
ゴールド。富士山のその、下には地球上の3分の1の金があるんですよ。
うん、
ゴールドラッシュなんて言ってる場合じゃないですよ。
そうなんですか。
ええ。
ほら。
だから、ジパングっていうのは黄金の国だって言うとね、すぐに、金閣寺だなんて見せるけどね、そんな、ケチな話じゃないんですよ。で、このマテリアルと水の力で、だから、パラジウムとかいろんなもう、リチウム、ベリリウム、ボロンから始まって、はい、あるとあらゆる、 元素基本は中に腐るはあるわけです。で、宇宙に飛んでくる、その今言ってる、あの、重力波ですね、はい、を捕まえてるのが富士山です。
そうなんですか。
でそこから、富士山から、その魂を通じて、我々のご先祖様はいろんな知恵を授かったわけですよ。
なるほどね。
だから五色の人種が、五色の人種は富士山の元の、あの、湖にですね、住んでて、今、琵琶湖よりでかかったって言われてるんですけど、
そうですか。
そこに五色の人種がいたっていうんですね。でそれが世界へ散ってって、うん、
はい、
それで、世界中に行ったら、世界中に同時にピラミッドが建ってるっていうのは、富士山が散ってったっていう4800年前にね、もうみんな言われてるわけですよ。あと、もっとその前は2万年前って言われてますけど。だから、最近分かってきたのは、どうも富士山を中心に古代縄文は2万年間、戦争のない、神流れの道を中心にしてる、ユートピアな共和制のある国をやってたと、ただの一人も殺されてないって言うんですね、その間、で そのはあっきり丸山関内丸山から始まっていろんなところで分かってきて、どうも世界の中心は日本じゃないのかっていうことを喋り始めたのがいて、でそのあの古文書っていうのが あって、それは音で伝えてたらしいんですね。
音で、
紙じゃなくて
音で、
はい、音でっていうのは言葉かなんか、はい、言霊っていうか、
はい、
でそれが一番その第二次世界大戦終わった時に、それが大元であるってことは、もうなんかいろんな宗教家がとか、ユダヤ教のあれもそうだし、キリスト教もそうだし、日本がそれが元だっていうのを分かってますから、今の陛下は、神武天皇から2000何百年前のあれですけど、その前の、高祖の、その前ですね、の頃から、ずっと何万年もあるわけですよね。だからその力が、今、その富士山を中心に、世界に君臨し、だから、日本のあらゆる仏教も宗教も富士山で完成してますよね。例えば仏教なんかね、もうそうですけど、究極なんか世界中のものってシルクロードを通じて、最後日本の文化に来て、日本の富士山のところで完成しますよね。結びっていうじゃないですか。だから、すべてのものが日本で完成してる。それと、外国人が何言ってみましょうなこと言ってたっていう、別にそんな話じゃなくてね、例えば螺鈿っていうのがあるじゃないですか。
螺鈿、はい、
あれはあのインドでとかベトナムとかいろんなのがあって、韓国の人も螺鈿の家具なんてすごいいっぱいありますよね、
はい、
しかしあれが日本に来ると巻き絵になるじゃないですか。
確かにそうですね。
総合芸術にな
ってます。そうですね。
だから仏教だって最後日本に来たら総合芸術になってますよね。
そうですね。確かに
ね、とても、ね、荒削りじゃないですよね。微微細微にやったって、
はい、
完成しますよね。
なるほどね。
キリスト教だって昔数千年前に、あのユダヤ教だって、あの山形とか あの秋田の方へと来たというのは、
あれ本当なんですか。
あれ本当らしいね。
あ、本当
だ。でもそんなのよりもっと何万年も前なんですよ。
ずっと前からね。
前からの話ですから。
そうですね。
我々はなんかね、縄文とかね、何弥生文化とかね、なんかつまんないよね。近視眼的に学童を育ったもんでね、もう少しちゃんと勉強しなきゃダメですよね。
はいはい、ところで先ほどのちょっと、微生物除染の話が出ましたけども、福島はどんな感じなんですか？
まあ、あのまま、福島は、飽きると、墓場になってでしょうね。だから、はい、科学の墓場。
科学の墓場。
経済の墓場。
経済の墓場。
これは、まあ、先生先ほど言った東電がもう、もう、同時に一番一番売却しなきゃいけないと書いてはないと。あれは倒産だと。そうすると政治の墓場。
はい。
だから、すべての近代科学と政治の墓場があそこにあるでしょうね。
なるほど、恐ろしいことですね。
それを見せる立場にあそこあるんでしょうね。
なるほど、
人類はあれをもっと直視して、うん、いかに近代科学、今日はそのようなテーマなんですけどね、あのインチキ、ね、今までの、その東大の帝国ね、あの、物理帝国主義 の、あの本当に四次元までの、ね、軽率なね、科学こそが絶対であるという、うん、はい、絶対主義者たちがしでかした愚かさがね、うん、ここまで来たわけですよ。
なるほど。
で、政治もね、東京大学から出てきたやつはろくでもないやつでね、だいたい一流のやつはあんなとこ行きませんよね。
そうね、
だいたい二流三流のやつが、ね、あの、行くとこねえから政治家になるわけですから。で、ね、あの、金、学校、東大行くにもバカだもんで、先生東大でもほど悪いけど、あの、勉強ね、金かけて勉強してるから、あいつらは。ね。だから、今度は、あの、官僚とか政治家になると何やるかというとね、テーブルワーカーになって、ね、金のかかることしか考えない。
そうですね。
水子の魂100まで持ってる。
ああ。
恐ろしいこと。
確かにね。ああ、それはなんとなくわかりますね。
さ、先生みたいにね、ちゃんと、東大という中に入って、コスモティックならいいけど、還元的に、デカン症になっちゃったやつが身の悪いわけですよ。
そうね。二元論の世界ですか。
二元論の世界にある、関東ですし、もうそれみんなそれが悪いんですよ。
ああ、ねえ。でも博士、これ実際にその微生物含めてね、こういう新しいその5次元以上の科学、どんな形で今応用が広がってますかね。
まず第一に、地球生命の根源を成しているのは何かって水ですよ。
水ね。
水の中に、物質が、有害物質が、うん、あちこち海だけじゃなくて、人間の、土の中、川の中、飲み水の中、水道の中に、あらゆるケミカル物質から、そういうものは多少、ね、ナノベースであろうと入ったことが、我々の体に、何の影響を及ぼしてるかって言ったら、癌が全部そうですね。
ああ、そうです
ね。で、まあ、いろんな病気を起こさせてる。また、人類の、その、安寧を脅かしてる。で、それは、人間の体だけじゃなくて、動物だけじゃなくて、大地を脅かして、砂漠化という、一つのアレルギーを起こさせてる。で、結論から言うと、水によって、なる、その、中の水を、今、分離方式で取ろうとしたってね。早い話はこの地球上のね、水全部をね、ろ過して使うなんて、ケチな根性でやってるね、あの、大企業なんてのはね、これはゴミみたいな話でね、あのバカもほどほどにしろって、ね、だからもう中国ってもうみんな困り張ってるわけですよ。
はい、
あれはただ金を儲けるための道具ですから。
汚染を取る、水の汚染を取る、
ね。水を取る、物質を取るだけです。
はい、
取り切んないわけですよ。
取り切んないですね。
はい、僕のでやると、その元素が全部浄化されて消えるでしょ。で、それ証明されてる。そうすると、汚泥も消えるだけじゃなくて、無機物も重金属も放射性物質も、PC もみんな消えてる。その事実がこんなにたくさんあるのに、日本の学会と日本の政府は、私を相手にしませんでしたけど、中国では私を、今、神のように扱うわけですね。
ね。まあ実際にね、それで消えてるんだから、やればいいわけですよね。そういう意味で言ったら、博士、その福島墓場ってなんかわかりますね。
うん、だからあれは、
墓場だな。
東大の犠牲ですね。
ね、福島第一原発含めてね、あれ、まさに東大の犠牲ですね。
あの東大のね、菅というバカがね、あの東大の教授にね、あの学長、あの、電話かけたことから、こんなに大騒ぎになってるんです、今。あの時に、菅でなかった、他の人だったら、ああ、なんなかったかもしれない。電話に出た、その、東大の物理学者が変なこと言わなきゃこうなんなかったかもしれない。
なるほど。
あの、わずか数分間の間に起きた。それは吉田先生がお友達だった、あの、所長の吉田さんが一番よく知ってんじゃないですか。
ああ、ね
え。あの時だってすぐに水の範囲じゃよかったんですよ。
そうですよね。
あの人の言ってる通りに。
ねえ。
俺は責任を負えないっていうね、言うよりも、俺が責任を負うからもう今爆発だと言う。最後は、関東喧嘩やって、東大と喧嘩やってる前だから、あれもし、吉田さんが巻かなかったら、大バカだったんですよ。
そうですよね。
何を言って、その責任は官を取らないでね、あの民主党もね、あのね、野根鶴さんがあの金をみんなで分けまいよね、分けたね。悪い国会議員がゴロゴロ今でもまともな顔して平気で言うじゃないですか。 あの病気かこだろうと思ってた
ね。ねえ、なんかねえ。
もう異常ですよ。まあ、自民党もおかしいけど、まああれらもうゴミみたいなもんだな。
ねえ、あれもだから本当になんか、蓋が閉まったままの部分が多いですね、福島の話は。
だからあれは、もうどうせ、向こう何万年かの間、どうにもならない話になって、その間に地形が変わっちゃうでしょ。
そうですね。
で、東北はね、なんとか、風評被害だなしてるんで、ね、あそこ行ってね、子供がね、行って生活したらね、うん、はっきり言うと、みんなね、だんだんだんだん、うん、癌になりますよ。
あ、やっぱ
今、癌の発生率が5倍多いって言ってますからね。うんうん、
まあ、放射性物質があって、体にいいことないですわね、一つもね。なので、まあ、中にはね、体いいんだって人もいるけど、そりゃ体弱い人もたくさんいますからね、参っちゃいますよね。
まあ、一番遠くというよりも、日本の経済の中で、原子力発電をやることがね、うん、悪いとかいいとか言ってる前に、原子力発電の、その安全装置を、もうしっかり、もうちょっとしっかりしなきゃいけないという理論が、きちっとされる前に、ポピュリズム的にいいか悪いかっていう二元論で話をしていけませんね、この話は。
はい。
だから、私は今、中国では、まあ、下水道処理場に入ってくる有害物質から何か全部分解処理して、それも消えて、なおかつ、重金属とかそういうのも、ということで今やり始めたんですね、国家事業で。
あ、はい。
で、それで、中国の環境問題をちゃんと把握しようということで、うん、私も今、まあ、ゲストに行くわけですけど、はい、日本だってそういうことを早くやらないとね、うん、もう日本の経済、まあ、ぺっちゃっこというよりも、日本の経済の中では、日本は食えないわけでね、
うん、
今の収益の 60% から 70% は海外からの収入であって、
う
ん、
そうですね、
もう少し経済に対して世界との連携をしっかりしてるわけだから、経済だけは、政治も世界との連携をね、もう少し見ることと、もう一つは科学の連携をしっかりしてやるんですよね。
そうですね。
で、私はそういう意味で今やろうとしてるのは環境問題をと食料問題、食料っていうのは私のでやると下水道処理場の水で、無農薬で無肥料で、一切塩素を使わずに膨大な食料ができてるんですね、うん、
はい、
で中国でもバヤンノールってところで、国が挙げてやったら周りが全部枯れた林もきれいになっちゃって、うん、もうものすごい良くなったんですね、
うん、
それでみんな、あそこに全人代の下に国務院ってなんですよ、うん、国務院が大学の教授をみんな連れてきて、これは本物だと、大腸菌もゼロだと、重金属から有害物質が全部消えてると、
うん、
で、まあ、いずれにしても今までの科学じゃないと、
うん、
でこの科学は本当であることは事実だからということで進め始めた、で今日のテーマはそこなんですね、
はい、
結局その5次元以上の科学を用いないと、うん、今の地球上に起きている諸問題を解決するにはエントロピーの増大を防ぐ方法はエントロピーをエコロジーに変える、
そうね、
これしかないわけです。
その通りですね、それができるという科学的にも分かったっていうのはこれなかなかすごいことになってきますよね。
これは、うん、これができなかったら人類の生存の原則は守れないわけで、
そうですね、はい、
エントロピーをエコロジーに切り替える科学、うん、それが私の科学はその一つであるということは間違いない、うん、
はい、
そういう科学が台頭することを予言していた人がいるんですね。
はい。
小坂さんなんですね。
あ、そうなんですか。
大質鏡っていうわけがあるんですよ。大質鏡、大きく集まると、
はい。ああ。
その中に、5の500歳っていうのが書いてある。5の500歳。2500年後にどうぞと。
はい。
それで、末法万年人未来歳って書いてあるんですけどね。うん、でそれで崩壊しそうになるときに、うん、日本の蓬莱山、富士山のことを言ってるんですね、
うん、
そこのちっちゃな東の島国のその山に行って、富士山のことを言ってるんですけど、蓬莱山に行って、 そこでの知恵と魂で蘇生回帰を起こし、そこで私の仏教の不二の仏教、妙の仏教、妙っていうのは名妙連携の妙、だから融合ってことですよ、
はい、
和の仏教が完成すると、
おーすごいじゃないですか
いや書いてあるんですよ。
そうですか。
でそれを完成したのが必ずや、もう一度世界中でこっち戻ってくるのは千年後に戻ってきて、世界を救うと書いてあるんです。で私はそのことで30世紀の例のメッセージって書いたのは、実際はそのことを言いたかったんです、大司教のこと。でそれは本当だと、で私はそれを証明してるっていう、私がバイオサイエンスで、でなぜバイオサイエンスですかっていうのは、生物だからできたんですね、簡単に。
なるほどなるほど。
生物は4次元に収まらないですよね。
そうですね、
5次元以上のものですね、だいたいよく考えてください先生、
はい、
5次元以上のものをね、こういう還元的な中にぶち込んでこうやって蓋したら、5次元以上のもの死んじゃいますよね。
そうですね、確かに本当そうですね、
5次元以上のものってのは無変無双じゃなきゃ、
そうそうそう、
生きないようになってるわけですよ。
そうそう、その通りですよね。
だから科学は3次元と4次元っていうのは還元で、このコップの中に収めることなんですよ。
そう
ですね、コップの外を5次元以上の世界。
そうですね。はい。
で、無変無双なんです。うん、その科学を物理的にも生物的にもやると、今言ったように、情報生命工学っていうのと、生命物理学という、要するに重力波と量子波を同時に捕まえる科学がこの2つです、
なるほど、なるほど。
で、この科学やったら、ね、無肥料無農薬で食料ができる、空気から食料ができる、ね、この間のわけのあんなオデッセイがあんなけど、火星行ってジャイアンを作るのに宿泊してるようなね、なあやなんだろう、エデンの東しちゃいます
から、私だったら、あれ博士、ロシアなんかはちょっと今までのアメリカなんか全然違う科学の体験持ってるんじゃないですか。そういうのはどうなんです。
彼らはそういう4次元底辺よりもっとその先のところでやってるの、ロシアの物理学が、
はい、
その多次元科学の、
はい、
前兆をやってますから、
はい、
そこでそういうことを父親みたいに勉強してるグループがありますよ、
はい、
うん、だからもういろんな方向からやってますね、ロシアはそういうこと、で、まあ野間の校長の方からやってますけどね。
そうなんですか、
あーエーテル学からやってるし、
あーそっか、エーテルの話からね、
だから我々考えるソーテイの法則っていうのは、液体と、固体と液体と気体という、のとエネルギーっていう中に、この3つで、物理学ソーテイを見てますけど、彼らはその中間を全部握ってますね、
あそうですか、中間があるね。
例えばゼラチン的な、液体の前に、そういう、ものを握ってるとか、だから、我々考える以上に、常温超伝導とか、常温核融合とか、常温化原子核転換。だから、そういうものに近いものをやってるから、原子力先ほど発電、源泉の、がロシアの源泉は、アメリカよりもよっぽど優れてたんですよ。あんなちっちゃなエンジンが、もっとメジャーを恐れたのは、源泉が陸に上がった時ですね。
ああ、なるほどね。
そうすると、わずかなちっちゃな機械で、一つの町が見逃いちゃうわけですよ。
そういうことになりますね。
だからロシアっていうのは、みんな、なんか共産党で、僕は遅れた国だと思ったら大間違いで、とんでもなく科学が進んでるとこが、ただインダストリーで高工業という商品、製品はダメですけど、そういう面ではものすごく進んでるとこがあります、
ね、研究開発のところはね、ですから博士のやっておられることは、その科学と同時にそれを工業のインダストリーにしてこう普及されたっていうことですよね。これはまたこれご苦労多かったんじゃないですか。
まあ苦労多いっていうよりも今までの権益がありますから、
権益がね、
で御用学者、御用商人が多いでしょ、御用政治家、 こいつ連中は陽明学の悪人みたいなやつらですね。
あれ廃棄物ってね、消えるっていうことを想定してませんから、消えちゃったっていうとマニフェストが途切れちゃって使えないとか言ってる人がいましたね。
それよりもそれもそうですけど、出てこないし消えちゃうんだけど、うん、そうすると焦げなくなるやつらは猛反対しますよね。
うん、そうですね。
私には弓な弓道石は投げるわね。えらい目こきました
ね。そうですか。
輸入の話はいっぱいありますけど。
そうですか。
で実際消えちゃってるのはしょうがないんだけど。だけど、あの、放射の時はそうだ
ね。そう
です
ね。大騒ぎでしたね。
大行って、あれほどやってみせて、あれほど大きなとこやったって、もう何が何でも最後は喧嘩になっちゃったじゃないですか。
うん、目の前ね、あの、わかんない。ってか、信じたくないんでしょうな。
だから神を見た時にね、亡霊だと言いたいんでしょうね。
うん。まあそういうことなんでしょうね。やっぱ、ああいう人いるんですよね。
あの時、びっくりしましたね。テーブル叩いて大騒ぎした時に。
ねえ。ありましたね。
ゲスを開けるなんて私は仲間に入れないから
ありましたね、そういう話ね。でもあの頃からしっかりね、それこそ新しい科学で手を打ってれば、今みたいな大混乱にはならないで済んだかもしれませんね。なくとも、あの、汚染についてはなんとか他の方法があったと思いますよね。
あれだけね、先生ね、俺が、僕がね、三人でも何でもね、下げたんだから、下がっただけでもいいじゃないかっていうのも、
まあ、そうです。
中身分かんなくたっていうのも
今頃になってそろそろ里山の除染やろうかとか国が金付けようとか今頃言い出しましたよね。
これでわけの分かんないね、金なんとか金になったら前だってなうまくいくわけねえじゃないかって馬鹿も大仕事です。
ああねえ、まあでもいずれにしましても、うん、この新しい科学ですけども、そのまあ、確かにこの既得権益といいますか、今までのこのお金の流れがこう邪魔していると、逆に中国なんかそういうことはもう上がやろうとしたらパッとできるってところがあるわけですね。
あの僕はその中で中国で、ね、驚いたのはね、すごく中国ってのはめちゃくちゃな国かなと思ったけど、上層部にその元老がいるんですね、
元老がね、
先ほどの内縁書の話なんですけど、
はいはいはいはい、
この元老がある時に正しき道に戻すために方向づけをするんですね。
なるほどね。
だから決してその官僚主義じゃないんですね。
なるほどなるほど、
はい、いいものを取り入れる。
なるほど、うん、
だから人間が日本の場合の政治の場合は選ぶのは、うん、あの立憲の、うん、憲法と、うん、国会と、うん、官僚が、うん、ものを選びますね、
うん、
中国は最後に天が選ぶという考え方を持ってますね。
なるほど、うん、
だからそれ、ね、そこもね、うん、私尋ねたことあるんですよ、
はい、
だからね、中国の重臣がね、うん、我が国は本当に信頼したらね、うん、書類は書かないって言うんです。
あ、そうですか。お
で、その無人のところだね。
うん。
だから、何ですかったら、本当に信じたら、
うん、
あの、国の幸せはね、
うん、
その時の国王、王と、うん、その時の指導者、指導者が、うん、支配者が、うん、国の安寧を決めると。
うん。はい。
で、その、国の安寧を決める、指導者を決めるのは、うん、あの、天であると、
うん、
その天の下で嘘が言えるかと。
なるほど
だから、
ええ、
署名をするということは、うん、はっきり言うと天を認めてないことだと言った話を聞いたときに、
それはすごい話ですね。
いやこれはだから、あ、これ、うん、ここから無人って生まれたのかと、
うん、なるほどね。
確かに無人の時に紙に書かないんですね。
確かにそうですね、うん、
だからそこの承認は天なんですね、うん。
まあ、いずれにしろもう汚染もそうだし、食料の供給もですね、今のサイエンスでは到底無理ですよね。これだけまだ地球上人口も増えてるし、やっぱそれ科学的なブレイクスルーがなければ、工業的なブレイクスルーがなければ、どうやったって維持不可能ですよね。
そこで私が今提唱しているのは、食料とエネルギーと水を自己完結型で、自分の家の中で 100% トイレのもカラフルの水も、だから生活水も、
うん、
台所の水も 100% リサイクルするのを今やってますね、
はい、
でこれを一つのモジュールにして世界にやろうというグループが出てきたんですね、企業は。 まあ、その中に清水邦明さんとかいろんな人が出てきて、うん、明日そのミーティングやるんですけど、
あ、そうですか、はい、
で島とかいろんなところにそれを持ってい っちゃって、
砂漠、いいですね、砂漠もいいじゃないですか、
砂漠、砂漠の中に水の自在庫できるでしょう、で僕は、まあ、聖書、旧約聖書に書いてあるんですけど、究極北半球から南半球に移住して200億人になる時が来ると書いてあるんですね。
200億人ですか、
180億か200億人、その時に北半球から南半球のだからオーストラリアとか、
アフリカかな、
アフリカとか南米のところに、その今言ってる世界ができて、そこで食料とエネルギーと水がただの世の中を作っていくと、
はい、
でそれが私の今の科学をでやれば、5次元以上の科学でやればできるということが証明できてますから、それをモジュール化してもっとテレビのようにみんながひねればすぐ分かるようにしてあげて、難しい話ではなくて、それでパッケージ化させて、あのモバイルとモジュールとで、それで全部あのモバイルで世界展開しちゃうと、でそうするとあの6500万人の難民もみんな新しい国作りゃいいんですよ。まあ、そういうことす土地余ってるんですから。
まあそういうことになりますよね。
お金のあるところが国だと思うからおかしいんで、お金のないところが国だというのができるためには、食料とエネルギーと水がただになっちゃいいんですね。
それただならどこでもね、
住めるわけですから。で、それを今日本で、私が今展開しようとしてるんですね。で、今それについてきてるのは例の、あの、ダーチャのグループですね。
ああ、そうか、はい、はい。
で、もう今ここにもうガッチリ来てる。
やってますもん。
来てます。
あ、そうですか。
もうすぐ本格的に。で、島のとこやると清水邦明さんですね。
はい。
あと、それを世界に売却しようっていうので、いろんな日本の上場企業が取りまとめてるっていうので、デジサーフって会社の高橋さんって言うんですけどね、この人は今世界とやってるんですけど、で私あとニウエっていう島のところでやってみようとか、で結局私が言いたいのは何かって言うんですよね、従来の経済の根源が、インフラであると、インフラがあるから経済が成り立つ、国が成り立つという考え方で、ノンインフラ社会を作ればいいんだと、
そういうことですね。夢のような世界になりますね、今までから見ればね、
それができるということを私が今実証してるわけですね、
はい、
で中国もそれに目つけてるんです、
中
国の国土にインフラで社会を作るっていうのは難しいと、
もう大変でしょう、それ言い出したらね、
だからロシアもそうだと、だから世界中がその私の言ってる方向に行けば、人類は変わるという方向で、
あ、変わりますね、
でノンインフラ社会を私が今やろうとしてる中にそれをまあ来年から見せて3年以内に世界戦略やっちゃおうと、
なるほど、
同時多発的にタリバンじゃないですけどね、でそれを邪魔するやつ出てきますから、それでエネルギーは最終的に、化石燃料をやめて水素でしょうね、
あーね
ー、でそのうちに素粒子を捕まえるエネルギー体ができるでしょう、そんな遠くはないでしょうね、
今のオイルメジャーなんかそういう新しいものにはどんな態度で臨んでるんですかね。
やっぱり彼らのやってるの先生、昔先生が男だった、デリバティブですよ。
そうですよね。結局、金の話ですよね。
結局彼らは、その世界の資源を牛耳りながらデリバティブでハンドリングしてるわけでしょ、
そうですね。
そのデリバティブの価値をなくしてしまう。だってこの200年間の戦争の原因は全部そのデリ、食料と水とエネルギーの、この3つの戦争ですもん。
そうですね。
で、これがいらないってことになれば一番ですよ。だから、四つ本は私によく言ってましたし、また日本の、神田川の道に真の戦いとは進化することであると、進化とは相手を倒すことではなく、相手を無価値にすることだって書いてあるんですね、
いや、そういうことですね、
だから、一番今の経済の一番大元にある、食料と水とエネルギーを牛耳ってる、メジャーのデリバティブをぶっ潰すってあそこへと対応を打ったってダメですよ、それよりもいらなくしちゃい
です。そうですね。確かにね。まあでも、いろんな意味でね、この科学は多分人間の健康にも相当良い影響を与えるんじゃないですか？
もうこれは無肥料無農薬だけじゃなくて、 複合的なビタミン、ミネラルとかそういうものがありますので、はい、実際キャンサーのがんが治ってたりね、
はい、
これを水飲んだりこれを打ったりして、はい、まあ健康だけじゃなくて生命体として、
そうですね、
エネルギーを打ってますので、
はい、
もう大変な結果が出てます。
この水そのものはどんな風にエネルギーが入ると入らないで性質が変わるんですかね。どこの部分がにそのエネルギーが入るんですかね。
エネルギーが入ると水自体は H2O ですけど、H2O カッコの N で、リゾーム構造的になってるんですね、
はいはい、
でその構造体のところが、はい、クラスターが切れるんですね、うん、
クラスターが小さい方がエネルギーが高い、
ね、高くなってくるとその間に、エネルギー体が水の結晶が発生しやすくなるんです、
はい、なるほどなるほど。
水の結晶っていうのはあるんですけどね、
はいはいはい、
だから素晴らしい水は甘露の水と言いますよね。甘露の水、
そうですね、はい、ね、
で甘露の水になってくると、はい、すごいあれを出すんですね、エネルギーを、
はい、はい、そうですね、
だから昔からその養老の滝で甘露の水だというけど、はい、その水を飲んで心臓が治ったっていうのは5万とあるっていうのはこれ本当の話でしょうね、
うん、とりあえずやっぱそのクラスターの大きさを見るとだいたい検討つくわけです。エネルギーの高い水か低い水か。
そうですね。だいたい一番高いのは3から5ぐらいですね。普通の水は
3から5ぐらい。
普通の水は、ボルビックが33ぐらいから、はい、30以上ですから。
あ、そうですか。
ええ。あ、まあ、水道水なんて最後、だんだん飲んでるからガンなんです
なるほどね。
あ、
その、エネルギーが入った時に生体とか物質が変わる、その、メカニズムやっぱフラーレンが、
そうです、体の中で。
出てくるんですね。
でそれがその酵素とかね、
はい、
そういう生理活性物質として有害物質をパッとくるんでしまって消してしまうんですね、
うん、エントロピーの縮小が起きて
結局エントロそれの物質はエントロピーであるってことを体は情報としてすぐ見分けるわけですよ、物質ではなくて、情報ですから、ね、エントロピーっていうのは、
はい、
で大きいものは便と一緒に出してしまうし、ちっちゃいものは消してしまう、で全部炭素になって消えてる、だからがんが治った人に聞いてみると炭のようなことを知って治ったっていうね、
あ、
真っ黒いやつまでだと。
なるほどね。それはやっぱ炭素と偉大な物質ですね。炭素って
のは炭素ってものすごく難しい物質でね、我々が炭だと思ってるのは炭素かというと炭素の一つであってね、炭素っていうのは水平リ水地水平リベ、棒放送、
は
い、リチウム、ベリウム、ボロンの次に、はい、最初に出てくるのは炭素の C ですよね、
はい、ね
え、宇宙のバーンと跳ねくった時になんでそこから炭素が出てきて、これが有機体と無機体に分かれていく時に炭素が中核になって分かれていくでしょ、
あれなんで分かれるんですかね、有機と無機って、
ね、でこれはあれですよ、生命ですよ、
生命ですね、あ、
生物である生命です、
ね、生命ですね、
だからその時に両者が加わるとどういう方向に進んでいくかですよ、
そうですね。水素はどんな働きしてるんですか。
水素っていうのは、
はい、
一番エネルギーの代謝を起こさせるための一つの媒体ですね。
エネルギーを代謝するための媒体、はい、
だから酸化もするし、
うん、
ある時は還元もするし、
うん、
で、ある時は爆発もするし、ある時は電気も作るし、
うん、
まあいろいろな役割を持ってますね、水素。
なるほどね。
核のないのは水素だけですからね。
ね、あ、何がないの？
核がない。
あ、核がないの。あれ、今水素の時代と言われて皆さんね、一生懸命水素、水素と言ってますけども。
あれやめたらいいです。
やめたらいい？
あ、とんでもないです。
とんでもないです。
これ話すと長くなっちゃうんですけどね。
うん、
H と OH っていうのは水は分かれますけど、うん、はい、細胞の中に、いろんなミネラルとかいろんなの入ってますね、細胞質の中に、
はいはい、
CA とか K とかナトリウムとかミネラル分がありますね、片っぽに塩素の CL がありますね、
はい、
それと H と CL と分かれてた時に、
はい、
それがこうやってその膜を通過する時に物質的にはいかないもんでイオン交換でぐらいするようになってるんですね、スルースクリーンっていうんですけど、
そうね、はいはい、
でその時に、活性酸素活性酸素っていうのをしてね、よく言うでしょ、
はい、
そうすると酸素っていうのは O があって手が2つあるわけですよね、
はい、
2つ、その2つの手のうちの片方動かなかったらラジカルって言うんです、
うん、
でその不安定になるから何かとくっつこうとしますね、何かとくっつくと自分が安定化するとずっとそれが酸化というわけですよ、
はい、
でそれを両方の手が動いているときは 生物酸素といって生命酸素というわけです、
ね、
う
ん、ああなるほどね、
どうでしょう、でそれが水素をくっつけると、うん、確かに安定化する、酸素安定化するって言うけど、今度は全部がくっついちゃったの余った水素が今度は悪さし始めるんです、
うん、あそうなんですか、
だからがんになりたてだとかなんかの時は最初飲んだ時長く飲んでると、うん、骨粗鬆症とかいろんなのが起きてるんです今、うん、
へ
え、活性水素で病気が治ったって例はどこにもありません、
あそうなんですか、
いい瞬間敬遠した人はいてもね、
あそうなんですか、あれ水素の作り方もいろんなことを皆さん開発してますけどもね、
まあ、
ど
うなんですか、まあまあまああれな、あのなんですか、ベンチャービジネスっていうよりも、はい、どっちかというとなんかニュービジネスのネットワークだとか、うん、フランチャイズの道具に水素を使ってるだけで、うん、あの裏には科学なんか存在してません、
そうですか
あんなものでとかね、よくなんとか構想なんてやってますけど、そんなもので世の中変わりしません、
まあやっぱりね、
あまあそれを踊らされてるのが、うん、でそれだったら先生ね、僕と先生がね、やった時のね、放射能が消えたのがなんで世に出なかったっていうのが不思議でしょ、
う
ん、
そうですね、
こっちはもうエビデンスがバッチリして、ブルーがしっかりしてるのに、あのわけのわからんものが世の中に売れてるんですか
まあそうですよね、これ博士、そのまあ南半球の話と思っていきますかね、本当は砂漠じゃないですか、あれ水は本当に昔から雨降らないんですか、どういうことなんですか、
そんなことないでしょ、アフリカなんての緑地帯だったっていう、
そうでしょ、あれなんであんな風になっちゃってるんですか、あれ
あれは大地の中に、キリスト教と白人至上主義が入っていった時に、市営経済が入り込んでいくわけですよね、市営経済が入っていくと何を起こすかというと、そこで起きた出来事が何かというと、あの地上天国ですね、地上天国というキリスト教、私はキリスト教というよりもキリストはそんなこと言ってないけど、まあ世界戦略をやった、ためのテンプル騎士団だとか、はい、まあ要するに簡単に言えば、バチカンのね、世界戦略主義ですよね、はい、まあ日本の織田信長をそそのかしたのもそれぞれですから、
はいはいはい、
同じだと思うんですけど、はい、あの連中がアフリカへ行った時に、部族の連中にあんた綿作りゃ金でやってやるよって言ったら、言うと金の代わりに 文明国家のなんかいろんなものが入ってくる、そうとそこの支配者はそれに牛耳ってやると、今度は人を撃ってしまうとかね、あるでしょ、そうするともともとはその循環型な農業やったんですね、夏冬秋とか、
はいはい、
ところがいつも緑でいっぱいだったところが、アフリカならあれだけをやりますよね、そうするとね、次にね起きる出来事は突然、暴落しますね、麺が。
そうですね、はい。
そうすると誰も買う人いませんね。
ああ、そうか。
そうするとほっぽかしになりますね。うん。それで砂漠化をしていったんです。
ああ、そういうこと、
ね。だからお金の、要するに、地上天国主義と享楽、快楽の、犠牲になった大地と。
なるほど、なるほど。
ええ。全部そうですよ。
なるほどね。
ええ。
アメリカ大陸の北の方ですね、北米も。農地が結構荒れてるとか放棄されてるとか最近。
あれ農薬です。
あれ農薬。
半端じゃないのあれですか。あの機械農法っていうのは農薬とか、あの肥料ですから、だから毎年土が減ってくんですね。
ああ、なるほど。
で、穀物、だからアメリカが高工業国家であるというよりも、あそこは農業国家なんですね。ミシシッピ川を中心に、
ね、
あの。
農業国家ですよね。
あそこのずーっとミシシッピ川のルート66のところから国が始まって、経済が始まってるんですね。だからみんなすぐニューヨークとかマチョ見たがるけど、実際雨を支えたのはミシシッピ川ですね。で、あの、ところからずーっと、今やってる、大規模農法が世界に広がってって、その大規模農法をやるためにアメリカの大地は侵されて、なおかつ毎年土を日本の、なんだっけ、佐渡島の何倍分だからの土の量が、海外輸出、要するに食料品が行くために減ってくるんです。
そうなんですよ。
そして死んだから炭素を食べますからね。
ああ、そうですね。あ、やっぱもうそうするとこうなんか今までのこの金にねえ、がんじがらみの連中がやってるとそういう新しい科学はもう困ると押し込めちゃうと、どこでもそんなことあるんですかね。
まあそれよりも、今はそうだったんですけどね、問題は人口増加に耐えうれないということの中で、新しい科学の台頭って中国が言い始めてるわけですから、私はそんなことよりもね、敵も味方もなく、どんどん広げていっちゃえばいい、
いっちゃえば。いいチャンスですね、今頃ね。
そうすると、今言ってる、そのメジャーな白人至上主義とメジャーな連中たちの、武器だったデリバティブを、戦いで取ろうと、潰そうとして200年間失敗しているから、戦わずして勝つという、神奈川の道と、その教えの通りにやるならば、食料と水とエネルギーをタダにする世の中を作って、世界中にばらまいちゃえば、こいつらと喧嘩する必要ないと。
なるほどね。
でそれには5次元以上の科学、彼らは還元科学と同じようにエントロピーを排出する科学でないと彼らには生きる道ないわけですよね。
なるほどね。
エントロピーが減っちゃう科学になると、エントロピーを
困っちゃう
わけですよ、彼らは。私はそのエントロピーをもう他のものに変えてしまおうという科学がこの世の中にあるのになんでやんないんだってやってみただけなんです
よ。そうですね。博士、それで日本の学校の理科の教科書が変わるのは何年後ぐらいでしょうかね。
もう学校がやめた方がいいでしょうね。今の教育システムおかしい。
おかしいね。
今の学校行くとね、子供がバカになっちゃいますね。僕一番嫌だからね、僕も子供の時から学校嫌いでね、だったっていうのは、学校行くのは嫌いじゃないんですよ。先生の愚かさが嫌だったんですよ。 なんでこの人たちは先生なんだろう。よくわかんないよね。ほんでね、このスタディとリメンバー点はありますけどね、こういうことばっかり言ってんだよね。なんでクリエイティブとかね、イマジネーションみたいなこと言うと怒るのかなと。怒るんだよね、先生たち。で、学校行くの嫌なっちゃってね。もう年中自分でサボタージュしてましたよ。
ああ、そうですか。
自分で勉強してましたね。
ああ。
で、この連中たちと付き合うとバカになるって分かってましたから、もう付き合うのよしたって。
なるほど。
だから親は親で、ね、また大人、世の中ね、これから子供を、これからのインターナショナルな子供を作るにはね、やっぱりその、記憶するたりなんかするのはね、ちょっともう、何も学校なんか行かなくたってね、今じゃ、くもん塾からね、コンピューター腐るほどあるんだから、いくらでもできますよ。それよりも、地域と体育と特育の、体育と特育をどう育てるかと、体育はいろいろ育て方ありますから、これは自由じゃないです。問題は特育ですね。
特育ですね。
だからね、僕は近くにね、いいお寺があれば、神社があれば、そこへと勉強にね、みんなで行って、ね、遊び行きながら、そういうところがあればいいんだけど、ろくでもない寺ばっかでね。
まあ、建物の立派なお寺、神社は結構ありますけどね。
中身はカラッカラですから。
いや、そうか。
教育どころじゃないとおかしくなってきてますよ。あんなスケベ坊主とね、話したら頭変になっちゃいますよ、子供は。
ねえ。まあ、なんか本当にでも、いよいよこれ、世の中の体制もね、こうだんだん変わり始めたし、こういう新しい科学はもう出ざるを得ない時、いよいよ来たんでしょうね。そう見ると5年前のね、福島の頃だったら、本当にその、スタートだったかもしれませんね。本格に世の中に出るね。
まあ世の中が、まあ私だけじゃなくて、世の中が、これから、今言ってる、3次元と4次元の、科学で出来上がった、社会システムと経済とテクノロジーを乗り越えて、こそ進化であって、もう進歩の時代は終わったと。進歩をいくら繰り広げてもダメだと。進歩が正義だという、フロンティアが正義だというならば、進化が正義であって。
進化がね。
進化をするときだ、で、進化をするには二つあると思うんですね。地球外に出てくることを考える。地球外のものとコンタクトを取る。もう一つは、元素の中の素粒子よりちっちゃなところとコンタクトを取る。この両極こそが人類の救われる道である。それには5次元以上の科学でなきゃ無理だと。それが分からないやつといくら喋っても話のしようがないということを言ったわけです。
そうですね。 いや、それはなんか本当にお話伺ってて、よくなんか実感できますね。最後、博士、これまたリスナーの方にね、この新しい科学を含めて、こう未来に向けて、こう、どう生きていったらいいのか。ね、よくわかんない、そういう人たちもいるかもしれませんけど、なんかその指針を一つ。
私はね、エビデンスだとか、プルーフだとかね、はい、エデュケーションだとかね、そういうものが非常に大切だとかなんとかいうよりも、事実を素直に受け入れるという。うん、まず、受け入れる力がない人には発信する力がないんですね。
ああ、そうですね。
ただ、受け入れないでね、発信ばっかりするで、へそ回りが多いんですよ、今。変なね、田舎のコミュニストみたいな。もしくは田舎のプレスリー。ほとんどがね、有識者と称するのはね、田舎のコミュニスト。ね、田舎のソシャリズム。ね、田舎のプレスリー。
田舎のプレスリーっていいですね。
もうね、笑っちゃうね。勉強するのはちゃんと勉強しろって言ったから。ね、で先生だってね、ここまで喋る以上で、私もそうだけど、相当やってますよ。違うみたいに。だからといって同じように勉強しろって言ったらね、普通の人だったらついてこれないし、うん、頭パンクしたからね、こんな勉強しなくていいんですよ。ただ素直になってほしいね。
素直にね。
おかしいもん、言ってることは。
なるほどね。
で、まあ、最後に言って話ですから、この話終わっちゃ困るんだけど、ともかく人類とかね、地球とかいろいろ話をしてても、はい、人間は、私が一番言いたいのは、生命というものがあって、その生命というものは、その宇宙の中に魂という世界を通じて会話をするんだってことを科学でも証明するとき来ましたよ、と。はい。だから、魂という世界を頭で考えるのは魂じゃなくて、生命で感ずるのは魂であって、頭で考えているのは魂じゃないということを僕は分かってほしいと。
なるほど。
で、それを科学が証明するとなると、量子波と重力波で証明し始めてきてるから、もっと深いところで感じてほしいわけ。勉強なんかしなくていい。変な本読まない方がいい。で、本屋行ってね、つまんないね、オカルトみたいな本読んだりね、つまんないね、指導者の本を読むとね、ほとんどは嘘は800並べてるだから、あんなもの読まなくて、それよりも嬉しいとか悲しいとか楽しいとか、そういうことに素直になってほしいですね。
なるほどね。
で、クリエイティブな教育をしてほしい。してほしい。学校の成績がどうのこうのなんて、そんなの取ったことない。学校の成績なんてのはね、褒められたいと思えばいくらでも上がってくんだよってね。だいたい先生はとね、まあ優秀な大学出て、東大出て、まあ私の周りもみんな東大出たり、アバート出たらゴロゴロいるんだけど、本当に優秀な子ってのはね、やっぱりね、遊びながら、優秀ですよね。塾に通って、やっとこさっとこ東大じゃね、ダメだよね。ああいうね、無理して行った子がね、ろくでもないこと考えるわけ。だから、余裕をね、持ってね、ゆとり教育なんてことは、僕はあんまり好きじゃないから、あれだけど、余裕を持って好きなことをね、一つのことを深くやる。
うん、そうね。
一つを深くやれば、また、周りも見えてくると。
そうですね。
あれもこれも、つってやってるうちに何やってたかわからなくなっちゃうと。
そうね。
だから僕は、人間がね、科学とかなんとかという勉強もし、エデュケーションという意味で言うなら、クリエイティブとイマジネーションに勝る教育はないですよ。
そうですね。ね。
それと、科学的に言うと、地球外のね、ブラックホールからの世界まで到達するゼロの無限の世界。この地球外の世界と、もう一つは元素よりちっちゃな、素粒子よりうーんとちっちゃな世界。そこの世界とその世界の接点が、これからの宣伝感を変えていくと。その使い方が、今言った5次元以上の科学の台頭ということですので、私は人類は、必ずそういう人が出てくるというのは、うん、そういうことを発明開発とか発見する人が必ずその人が偉いんじゃなくて、うん、使命を帯びて世に出てくるんですね、
はい、
で私なんかも大したことないけどその端っこの一人ですよ、
はいはい、
だけど世の中にはそういうことを本当に、使命を受けた科学者っているんですよ、うん、そんなのは大学のね学者とかなんかじゃないんですよ、うん、何かをね、生み出してくる人ですね。
そうですね。
そういう人類には素晴らしさがありますから、はい、人間というものを大事にして、
はい
信じることですね、
はい。
それには ぜひともリスナーの皆さんに、頼みたいことが、はい、親を大事にしてほしい。ああ、だから子供を大事にしてほしい。はい、から国を大事にしてほしい。はい、この三つを大事にできない、この元素が、この三つですね、うん。この大事にしないと、なぜダメかっていうと、念という世界があって、はい、その、クリエイティブとかイマジネーションというのは念で感じるというフィーリングですから、はい、そのフィーリングの最大の邪魔するのが、うん、足りない頭なんですよ。足りない頭が物を考え始めると、また余計足りなく複雑なことを考えちゃうね。どうでもいいようなこと、それよりも素直に親孝行してればみんな離婚になるんですよ。
そうですね、確かにそうですね。
だからもう少しね、難しく言わずにもっとね、楽しく、深くやったわけです。で人類は進化こそあり、進歩の時代は終わったということで、これは事実ですので、去年も確か先生とこの話をしたことありますけど、生命というものの科学が人類を救い始めますよ、宇宙というものと生命、宇宙科学と生命科学が一つであるということを証明するときが来ましたよ、今誰も理工学部とか工学部なんてくるばかりませんよ、頭のいいやつはみんな宇宙物理学、宇宙物理学の究極を勉強するか、それからもう一つは生命工学、バイオサイエンスの究極を勉強、この両極をやり始めてるのは予言ですね、はいはい、今東大でもどこの大学でもみんなこっちの方向行って、なんか機械を触ってるとなんか、なんかクラシカルの人間みたいになりました
ね。そうですね、確かにね、
今スーパーカーなんてなんかクラシックな、世界になりましたもんね。
そうですね、確かにね、本当そうですね。
だから、はい、時計なんかもクラシカルになってますね。
そうですね、
だから今までとは違った時代が生まれて、だからこうお金が世の中を動かすんじゃなくて、心と念とか、そういうものを動かすんでしょう、でその究極の科学が今どんどん台頭してきて、ローコストでハイクオリティな社会をどんどん作っていくでしょうね、はい、でその最先端を言ってるのが日本だと、だから日本はあんまりバカにしないでね、欲しいですね、で、愚かな政治家とマスコミは相手にしないわい、
そうね、本当そうですね、
先生もね追説法してありてますけど、いや僕も毎日追説法ですけど、まあね、いつか工房さんのようになりたいと思ってますけど、ね、
いえどうぞ。
いや、一つであの先生、来年もそんなことで、私も何をするか、何をしたか、何を残したか以外に、この世の科学はないと思ってますので、その事実を多くを作って、また来年の対談の時には、毎年その度にご報告ができるようにいい結果を持ってまいりますので、リスナーの皆さんにも、先生との対談を楽しみにしていただいている、おるようですので、私も頑張ってまいりますので、先生も一つ、よしなにお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は、5次元以上の科学と生命科学が世の中を救うということで、いつものように環境微生物学博士の高島康秀さんに、お話を伺いました。聞いてはいつものように藤原直也でした。高島博士、来年もどうぞますますご活躍ください。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。